宣教、切断面で祈る吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。2011年3月11日、あの驚愕の東日本大震災が起きてから、数ヶ月経った時、私と妻はいわゆる浜通りに位置している、南相馬市の海岸沿いの住宅地に足を踏み入れました。ルワンダの佐々木和幸さんが帰国されて被災現地を訪ねたいという要望を受けまして、その訪問工程のアレンジを私がしておりました関係で、私と妻もご一緒に訪問することになったからです。金子千佳代牧師と鈴木牧人牧師に迎えられて、福島から飯舘村を経て南相馬市に入り、海岸の町に車を走らせました。海辺の町はもはや跡形もなく削り取られていました。すべての住宅が土台の痕跡を残して水平に切断されていました。一方向は海ですけれども、三方面数百メートルにわたって真っ平らでした。海側から見て陸側のずっと奥の方にいくつも漁船が点々と残されていました。数百メートル先の漁船が見通せるほどに真っ平らでした。しかし立っている足元の一つ一つの家の区画は切り取られ剥ぎ取られ、地面に取り残された土台の仕切りで分かりました。そのギザギザの土台の断面にへばりついている泥だらけの熊のぬいぐるみを見たときには涙があふれました。ここにたくさんの家があり、州法には何百という家がありと関東元に書きましたけど、昨晩当時の新聞でもう一度調べましたら、約1800世帯がほぼ壊滅とありました。それほど多くの世帯が、そしてその何倍もの人々の暮らしがあの日の前日まであったんです。佐々木さんも私も妻もそれぞれ全く言葉を失い、呆然と立ち尽くしました。家の跡をたどって歩きながらも言葉は出ませんでした。しばらくして5人で輪になって祈りましたけれど、何をどう祈ったのか覚えていません。切断、町が真横に切断されていました。昨日までの光景が切断されました。人間の時間が昨日と今日に切断されました。家族の交わりが切断されました。人生の意味が切断されました。人間のあらゆる連続性が壮絶な力によって切断されたのでした。それでも切断された断面に人々は再び足を踏み入れ、鍬を入れ、鍬といっても実際はブルドーザーなどの重機が入っていったのですけれども、瓦礫を除き、種をまき、実際は再び道を敷き、住宅を建て、スーパーを建て、一人また一人と仮設住宅から町に戻りながら、断ち切られてしまったものを再びつなごうとして生きてこられました。ただしある区域を除いてであります。 南相馬市の南側、浪江町、双葉町、大熊町などは今なお帰還困難区域に指定されたままです。町を地面に沿って真横に切断する。確かに地震と津波の切断力は衝撃的でした。爆発的でした。しかし東京電力福島第一原発事故から放たれた放射能による切断力は暴力的で悪魔的でした。もはや人々に再び耕すことを許さず、二度とそこに戻り、そこにあった時間や暮らしにつながることができないほどの切断面を地上に人間に掘りつけたのであります。当時の南相馬市長の話です。南相馬市としてはあの震災以前からいざという時の原発災害避難訓練を相馬市全体として取り組む必要を国に対して再三申し入れてきました。けれど国は難色を示し続けました。そんな大掛かりな避難訓練には莫大な予算がかかる。国は予算は出せない。やりたいのならば南相馬市として独自にやってください。なぜ国策なのに予算化できないんですか。それは原発事故は起こらないからです。そのように回答されてきました。実際の原発事故、その時全くと言っていいほど避難対応はできなかったのです。そう語っています。浪江町の当時の町長の話です。東電と浪江町の間にはちゃんと契約がありました。もし原発で何らかの事故があったら電話が鳴る、ホットラインがすぐにつながるという契約があったのです。震災と津波の後、瓦礫に取り残された負傷者の救助に向かうために浪江町は救助隊を編成している最中でした。しかしその最中に東電職員の家族がどんどん町を出ているという情報が入りました。何かあったのかと東電のホットラインに電話をするがつながらないのです。何度かけてもつながっているのかいないのかもわからないのです。仕方なく救助隊の準備を続け、いざ出動の訓示を語っている最中に警察が役場に飛び込んできました。原発が爆発した、すぐに避難だ。町民たちを集め、着の身着のまま数台のバスに乗り込んで逃げましたが、後になって分かったことですが、放射能の雲の中に突っ込んでいったのでした。悔やんでも悔やみきれません。東電になぜ電話に出なかったのかと怒鳴るように問い詰めましたが、東電の回答は分からない、電話に出たのか出なかったのかも分からない、記録がないので分かりませんです。なぜ記録がないのか、津波だから分かりません。結局東電からはこれ以上の回答は一切ありませんでした。地震と津波の恐ろしさとは別の恐ろしい事実の一端がここにあります。原発事故は放射能によって土地を切断するだけではなく、人間の欺瞞と偽り、ごまかしと曖昧さによって社会と人生と命を切断していく、そういう恐ろしさがあります。あれから11年、原発の再稼働が始まっています。原発を再び動かす、それはエネルギー供給の問題だけで論じられてはならないと思います。原発を再稼働させるとは、南相馬市の人々や浪江町の人々にあの時かぶせられた暗闇に目をつぶり、いざという時には立地住民を切断する社会体制をみんなで了解していくということになります。あの時表面に出てきてしまった人間の恐ろしさを忘れてしまうということなのです。本当に切断されるべきは何なのでしょう。 原発に依存しながら原発に切断させられていく社会そのものこそが切断されなけされていくべきではないでしょうか。先週私たちは福島市の足跡協会の大島博之先生のメッセージを聞きました。大島先生は今福島駅から10分くらいの町に住んでおられます。古い民家をお借りして住んでおられますが、昨年大島先生のお宅の敷地の裏側の表土の放射線量を計測しましたら14万ベクレル1キログラムあたり14万ベクレルという数値が出ました。大慌てをして連絡をしましたら東電が飛んできて測定をしたそうです。東電は地面を深く掘って土を持ち帰り計測した結果として7万ベクレルという測定値の報告をしてきたそうです。汚染の強い表土表の土と深いところのそれほど汚染を受けていない土を混ぜて測定しても7万ベクレルでした。国の基準では8000ベクレルで厳重管理指定になり黄色いテープが貼られて立ち入り禁止になるのです。その町はかつて地域全体で除染をしたのですが取り切れてなかったのです。福島市のわずか10分駅から10分という市街地でさえ10年経ってなおそのような現実が発覚していく、それが原発事故というものです。切断されるべきは、切断してしまうべきものは一体本当は何なんでしょう。広島も長崎も人間を暴力的に切断する力に襲われました。しかしそれはアジア諸国の歴史を切断して支配しようとした戦争の結末でした。朝鮮半島はいまだに38度線で切断され、沖縄本土は本質的に本土から切断され、また土地は切断されて基地にされています。ミャンマー国軍のクーデターも民衆の歴史と夢を切断しました。ロシアの軍事侵攻もウクライナの民衆の暮らしを切断しています。切断するという暴力的な力に私たちは繰り返し繰り返し苦しめられています。また切断する力で人々を苦しめています。だから私たちはこの切断しようとする力に怒りを覚えます。切断する力に抗いたいと思うのです。私たちはどのようなことにおいても、私たちの人間関係におけることにおいても、それはもしかすると私たちを切断してしまうのではないかという感覚を働かせて物事を見ていく人間になりたいのです。私たち人間の尊厳は命の作り主なる神の愛、キリストの愛によって明確に抱きしめられています。私が存在しているということが神の愛そのものです。私は断固として尊いのです。どのようなものもどのような力もこのキリストの愛から、そして私という命の尊厳から私を切断することはできない。パウロはそう語っています。絶対的な尊厳を持っているのが私たち人間ですが、しかし人間は生きることにおいて苦しみがあります。不条理に苦しめられることがあります。人生において大変なダメージを受けることがあります。途方もない試練に遭うことがあります。しかしたとえそうだとしても、私という存在が神の愛、キリストの愛、すなわち尊厳を持ったかけがえのない、決して失われてはならない存在であるという事実から、私たちは誰も切り離されてはならないし、またイエス・キリストによって切り離されることは ないのです。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。そうです、私たちが切断されようとしているその切断面にキリストイエスがいて、私たちを取りなしてくださっている、つなげようとしてくださっている。イエス様ご自身、死んだ方いな、復活させられた方として、すなわち死と生の切断面を結び合わせられた方として、私たちの切断面に寄り添い、取りなし、結び合わせようと働いていてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。死と生の切断面に立って、破壊と再生の切断面に立って、キリストは復活の道に私たちをつなごうとしてくださっています。人を平和や希望から切断し、絶望と虚無に投げ込もうとする力の働く、そのような場面でキリストは復活の命に私たちをつなごうとしてくださっています。このキリストイエスと共に、私たちは切断面でキリストの命を受け、キリストと共に切断面で祈り続けるものとならせていただきたいのです。今週金曜日3月11日、東日本大震災から11年目を数えます。あの日、あの時、切断されてしまったものは結ばれ直せましたか？切断されたままのものはありませんか？そう問いかけながら、目を凝らして3月11日を迎えたいと思います。それだけでなく、切断されたところから再びつながっていったものは何ですかと、11年という時間とともに育てられてきたつながりの美しさや素晴らしさも探してみたいと思います。切断面で祈ること、そして記憶を呼び覚ますこと、それは私たちにできる大切なつなぐ技なのだと思います。お祈りをいたします。神様、私たちの社会はいつも切断しようとするたくさんの力に揺さぶられています。社会の制度もそうです。また歴史もそうです。人間関係もそうです。私たちの些細な今日選び取ろうとしていることも、もしかしたら私とあの人を切断してしまうことになるのではないかと、そのように思うことがあります。神様、どうかそのようなさまざまな切断面に立ち続ける私たちですけれど、そこでつなぎ合わせようとするあなたの思いに心を合わせることができますように、どうか導いてください。忘れるべきではないことを覚え、そしてそれらがつなぎ直されるために祈り続ける私たちとならせてください。主イエス様が死と命という切断面にさえ立ってくださって、両方をつなぎ、そして復活の命の中から私たちを招いてくださっている、この事実を覚えて勇気を持つことができるようにしてください。 主よ、今なお切断されたままで、悩みの淵の中にある多くの被災を負った人たち一人一人を、主よ、顧みて支え助けていてくださいますようにお願いをいたします。つなぐ仕事のために労しておられるたくさんの方々を、あなたが力を与えて、これからも祝福し用いてくださいますようにお願いをいたします。今なお揺さぶられ続けながらも、生活と教会と営んでいこうとしている福島主の足跡教会の皆さん、東北地方にある教会につながる皆さん、あなたがどうぞ覚えて用いてくださいますように。今週3月11日を迎える私たち一人一人の心を、本当に大切な目と耳、心を持って過ごすことができるものへとして備えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。